い、始まりました、酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
最近ね、暑なってきたね、だいぶ
暑すぎ、
でも僕ちょっと、まあ外仕事やから余計やねんけどね、あの半日も仕事したらシャツが絞れるぐらい汗かいたりねするんだけど、
うん、
毎日お風呂が楽しみになってくるのよね、こうなってくると。
あ、もうすっきりする瞬間が
お風呂で、まあ、シャワーだけでいいよ、
うん、
うん、でお風呂入った時どっから洗う？
私顔やな。
まず顔から洗うの？
うん、
そう。
え、なんで？
頭からやろ。
顔、
いやいやいや、だって顔先洗ったらさ、頭洗った後の汚い泡が顔につくんだぜ。
うん、
嫌じゃない？
いや、そういう意味で言ったら頭よ。
うん、
クレンジングして頭洗って洗顔やから。
あ、そういう意味か。
うん、うん、
だから落とすから始まるねな。
じゃないと、
うん、
あのアイシャドウとか目に入ると強烈よ。
なるほどな。
ってなるから。
あ、まあ女性ならではっていうところやな。
うん、そう
なるほどね。あ、でね、僕はそのまあ頭を先洗うんだけど、体で言うたらまず左腕から洗うよね。うん、
お
う、うん、みんな多分せやと思うね。右利きの人はだいたい左腕から洗うと思うんだけど、うん、もう一日仕事して体汗だくになってる、ベタベタしてる体を、まず左腕をスーってこうゴシゴシタオルで泡をスーってこうつけるように洗っていった時の爽快感
うん、
綺麗になってるみたいなむちゃくちゃ気持ちよくてな。
うん、
最近こう毎日それを噛み締めながら体洗ってるけど
私お風呂の時じゃないかもしれんな。
何が？
あの仕事終わりに、多分近いのもあんねんけど、
うん、
あの何制汗シート
あー
で、
なるほどね、
ガーッと全部拭いてから着替えるんやけど、もうその瞬間がやっぱりすごいすっきり、
うん、気持ちいいよな。
うん、もうなんかもうなかったらやってけへん、
うん、まあ、まだ8月なやったらもうちょっと気温上がると思うからあれやねんけど、うん、やっぱりこの6月の気温上がって30度超えるような日が出てきたり、
うん、
してさらにそこに湿気がプラスされてるやん、この時期って。
もうね、うん、本当に
もう暑くて暑くてしゃあない。でそのお風呂上がって、わあもうすっきりした、あの後のビール
日本酒の番組だけども、
いやそこはもう関係ない、ビールこれがたまらんうまくてな、もう今日も飯食わんと、もう暑さの中エアコンつけて、風呂上がりにねエアコンつけてぶっ倒れて、でそこでビールをごっごって飲み始めたら、ごっごっごっごっごっごって止まらへんくて、
ごきゅんみ
たいな結局ほぼ一気飲みで、あの一缶開けた美味しいなぁ思って。
やっぱ夏ね、日本酒も美味しいけど、
うん、そうやね、
炭酸系の、うん、てかビールが美味しいんだね。
ビール美味しい、ほんまに美味しい。
私なかなかビール飲まへんから、うん、分からんけど。
で日本のビールって喉越しやっていう、
うんうん、
で、ね、喉越し生なんていうね、あのビールに似たような液体が発売されたりもするんやけど、
うん
うん、あれはもう日本の夏には確かに合うなと。味関係ないもん。うん、苦いあの炭酸水を飲めば損で、あの
そういうもんじゃないと思うよだってそれを美味しいと思って作ってる人がいてさ、美味しいと思って飲んでる人はいるわけだから、
はい、
あなたが苦手なだけであって
ね、うん、まあそんなことでビール美味しいよなっていうっていうか、まあ夏はあの一日のうちに何度すっきりするタイミングがあるのかなというふうに考えてね、今回の話持ってきたんやけどね、みんななそうやって曖昧ですっきりしもってじゃないと多分
この
うだるような暑さの中やってられへんやろなと思いながら、
私だからそのシート、
うん、
仕事場行ってたら、
うん、
1日4枚使うんか。まあ、仕事によるけど、
うん、
もうまず朝出勤して制服に着替える前に拭かないと、うん、もう出勤の途中だけで汗かいてるから、
うん、そうやろね、
はい、ずっと臭いよ体がほの何、うん、ペーパーの匂い、
うん、なるほどね。
そう、
まあ、そんなこんなですっきりとさせるために今日もまた夏酒ですね。
お、
あ、行きましょうかいね。
一応夏酒なのね、
これ。一応夏酒の部類に入ってるんかな。
うん。
はい。
なんか、ゴージャスですが。
ラベルはね。
ラベルが。
うん。お値段はそこそこでしたよ。
お。
そこそこ安かったよ。
あ、安かった。あ、そうやね。
うん、そこそこのお値段ですからね。
まあ、お酒ね、高いからといって、うん、っていう時でもあるので。う
ん、はい。
やっていきましょうかね。
はい。実は今日は少し緊張してます。
ほう。
まあその話も後でしていきましょう。
はい、じゃあ第96回。
6回か。
96。
え、5じゃないの
？95 は、
うん、
あれだ。UFO だ。
ああ、そうか、UFO か。
そう、UFO が95なので。
96やな。
6。
はい、僕今95って書いてるし、ちょっと待ってね。
96だよ。
せやな、今日先週カンペなかったからやな。はい、じゃあ96回行きましょう。
はい、
はい、96回は長崎県から、
はい、
森酒造場、
うん、
ヒラン続ブラックジャック21キモと極み辛口でございます。
おう、
おう、
二週連続の木本。
そうです。木本っす。ごめんね。飲みたかったから。うん、僕ね、このヒランというお酒はね、本当は、もうちょっとベーシックなラインナップから飲みたかったんだけどね。
うんうん
うん、ちょっと変わったラインナップのとこから入ってしまうっていう、この、ちょっとした悲しさやねんけど、まあでもやっぱり酒屋に出会ってしまったから、酒屋で。
うん、まあだって、一発目で続やからね。
そうだね。この前にブラックジャックっていうお酒が出されてて、
うんうん、
それの第2弾っていうところで、
なるほど、
ね、ゾクっていう名前になってます。うん、で、まあ緊張してた理由としては、このヒランを作ってらっしゃる酒蔵の蔵人さんが相互フォローしていただいてるっていうところでね、ちょっと
ドキドキ
ね、緊張もありつつ、まあスペックいきましょうか。
はい。
アルコール度数が 15%、 精米部合が 60%、 使用米が、麹が山田錦、かけが、八反錦、日本酒度がプラス12、酸度 1.9、 使用酵母が境界9号酵母となります。
ちょっと待って、今聞き逃した。
何を？
麹、
山田、は
い、山田で、ハッタンや
な。うん、かけハッタン。だから、まあ、基本的にはハッタン錦のお酒っていうことになるんかな。
うん。
うん。
ハッ
タン。うん。です。です。です。
はい。
はい。じゃあ、色からしていきましょう。
色。若干ちょっとドキドキするからな。
色な、何これ、ちょっと濁ってるように見えるのは。泡？
いや、違うな。
ん？
オリじゃない？
そう、オリなん、オリ？
じゃあ細かい気泡か。
気泡じゃね？あれ、なんかこれ火入れって情報あったような気してんけど、多分生じゃないと思う。1尾ぐらいかな。ちょっと分からんけど。
じゃあオリじゃない？
オリ？そう。
うっすら日本酒色やけど、
うん、
そこになんかかすかな濁りがある気が
ね
するんだが、
ね、うん、なにティッシュをよこせと。
そう、なんか
ゆえや、
なんか裏トークやなとちょっとティッシュもあったのさ。
なんやろ。あれはそうでもない。多分気泡や、ついた時の泡が、
ブクブクブクブクの気泡、
うん、そうそうそう、うん、大丈夫大丈夫。 うちも特に気泡が出てるわけじゃないやろ。オリもないやろ。透明のグラスで見ると。
そうやな。
うん。だから気のせいっていうところやな。
かすかな日本酒色？かすかに黄色って感じ。
ほんまのかすかに日本酒色してるかなっていうところ。
かすかに黄色。
うん。
でこれが日本多分日本酒色だよねって話だね。
日本酒色だよね。はい。じゃあ香りいきまーす。
はい。もうなんかついた時点ですごく。
うん。
なんやろ。一言で言ってすっきりした香りがふわっと、うん、なんか若干フルーツっぽい
リンゴ感があるかな、
うん、
うん、それだけじゃなくて多分米の旨味感とかもあったりして、うん、まあサイダーっぽいのかな、うん、うん、
サイダーやな、
うん、フルーツで言うたらリンゴ系の
リンゴ系サイダー、うん、
割と華やかめの香りしてるね。で、まあ酸がちょっと強いところもあって、それが多分リンゴの酸っぱいような感じ。
その米の香りがするかったらそうでもない気がするな。
そう？奥にあるぜ。うん、
まあ、奥にはだからこのふわっと香った時にお米、
うん、
あのあるやん結構ガ
チ。ああ、米感。
これ米ねっていう感じのじゃなくて、
米の旨味感つった方がいいのかな。香りやけど、
うん、
うん、っていうのがあるのかなと思って。リンゴ系
サイダー三キツメやな、
うん、三ツ矢リンゴやな。
そう、ここまで甘ったるくはないかな。
はい、じゃあ舌触りいきまーす、はい、やけどなんか入った、うん、あ、さらりとしてる。いいね。どう？
味が濃いからトロッと感じるだけか。
あの水はサラッとしてるよ。
水はそうやね、
うん、
サラリやな。
であのあれよね、多分透過の加減ですげえもっちゃり感があるのかなっていうところ。トロッとしてるっていうのが、
うん、
うん、
もうただ味にかかってくるのか流れ込んでしもたら口の中すんげえ好き
なの。そうなんだよね。だから、
だから水的にはやっぱりすっきりさらっ
と、うん、さらっとしてる、さらっとしてる。軟水系の
柔らかくさらっとしてる感じはする。
綺麗なお水だと思う。
うん、
うん、もうすげえ透明な水が流れてるようなイメージやね、うん、あの
柔らかめ
川で
さらっとしてる感じ。
川で
また川出てきた。
川で
味
透明、あ、ごめん、透明感が高いかなって思う。
あ、
その
ああ確かにそういう意味では夏だね。
うん、飲み口がすげえこう、うん、透明度が高いような印象を受けるかなっていう、うん、はい、味どうぞ。そこまで辛口ほど辛くはないかなっていう印象がまずあんねんけど、
ね、
うん、
甘みは感じない。
せやな、冷たきゃ余計に、
うん、
うんっていうところ。ただ旨味が結構高くて、で、うん、その肝と感の酸やな
はそこまで、
うん、あの確かに酸っぱいんやろうなと思うんやけど、その酸がそこまで、うん、ね、
口当たりは確かに酸っぱい、
うん、うん、せやね、一発目やねんな。
ただ、
うん、
それをガツンと消してくる
苦味。
苦味、
ね、
うん、で、うん、苦味もその一瞬のパンチだけが来るんやけど、
うん、
この後飲み込んだら、
うん、
口の中に旨味だけが残る、
うん、で最後渋みやな、
うん、
うん、
あの飲み込んだ後に若干キシキシキシするかなって、うん、
すごいこう苦味と旨味の
使い方がうまい、
バランスの取れたというか、うん、
うん、
すっきりしてんねんけど濃いよねっていうイメージのお酒なんかな、うん、
口当たりに酸味、
あ、うま
ガツンと、
うん、
パンチ、パッチって書いた、
うまいな。
パンツのある苦味、
うん、どうすか。
酸消える、
うん、
酸味
酸消える
で、
うん、
旨味が、
あー久々に結構切れる酒やな。ここまで切れる酒って今飲んできた中ではちょっとなかったかなっていうイメージ、
うん、で、うん、最後に渋み
だね。あやっぱり火入れやわ、
うん
うん、
渋みやけど
一生懸命書いてんな。
そうよ、だっていっぱい一気に言って、うん、自分で言っときながらあれやけど、う
ん、
まとめとかなきゃ。
うん、
でも綺麗強めやな、
うん、
スッとなくなる。
結構ねあれやね、ここまで辛口感が出てたりすると、まあ、飲みにくい酒って多くなってくるんだけどな、
うん、
そうでもないよな。
うん、
うん、でもない。
好き嫌いによるかな。
それ言い出したらどんな酒でもそうやから。
せやけど、あのこれはこれだけで好きっと飲んでる方が。
嘘、これ食中酒やろ。
口の中リセットって。
うん、だってこんだけうまみつくようにも。
あ、そうか、そっちか。私はこんだけ旨味があるから、うん、他の味で邪魔せんとこれだけで飲んでる方が美味しいかなと思った。
ああ、いや、そうでもないな。
ではないか。
うん。やっぱりこれやったら地の魚と合わせるとか。
うん。
うん、結構僕、旨味強い時に言うかもしれんけど、干物、魚の干物とか、そういうなんと合わせたりとか。で、洋食系やったら、でやろな、クリーム系とも結構いけんじゃないかなってちょっと思ったんだよ。どこまで合うかは分からへんね、
うん、
うん、グラタンのような濃いクリームのやつとか。
ああ、
うん、
アルコール15か
15だけど結構強く感じるよな、アルコール感。
あのね、
うん、
苦味、
うん、
が引いてく瞬間にカッとアルコールがある。
うん、なるほど。
あん時にあアルコール感じるなって思うんやけど、
うん、
感じるなって思った瞬間にもスッと流れてくから、
うん、
飲んでて、うん、その瞬間だけアルコール感じるけど常にアルコールを感じる感じではないかな。
なるほど。
そうやな、やっぱりそこやな。あのだからパンチ力のある苦味、
うん、
と一緒にアルコール感かな。
うんうん、ちょっとこのヒランってかっこよくない？線の。
お、感じか、いいね。
これいいよ。
かっこいいね。
うん。なんやねん。
それ
ん、
リスナーさんには全然伝わらへんやつ。
あのね、ヒラン知ってる方やったら、知ってるこの、
うん、まあ、ああ、まあまあ。
あの、ニコマルっていう酒があってね。
うん。
その辺は割とスタンダードなラインナップになってくるんだけど、うん、それの、あの、ヒランって書いてるラベルのヒラン、うん、
私わかんない、
うん、あなたわかんないね。うん、うなかなかうまいね。
なんか結構今まで飲んできたやつとはまた、
うん、ちょっと違うよな。
別やな、
うん、ちょっと違うところにあるな、
うん、
これはブラックジャックやからそうなんか、ヒランやからそうなんかっていうところ、そうそうそうそう、
ところではあるんやけど、
うん、あ、でもあれやで、9号らしさは出てるで、これ熊本酵母らしさ、
うん、
うん、
え、でも熊本酵母と違って香、あ、そっか、香り高い、そ
うやね、香りすげえぜ、
そうやな、
うん、
あのあれだね、
ん、
香りと味の印象が全然違うね。
そこはな、ハッタンの力なんだよ。
うん、
この旨味の出方はやっぱハッタン意識あると思うよ。
うん、 うん、あ、まあ、うまみもそうやけど、
うん、
結構今までほら香り系でリンゴ系とかサイダー系があるやつって、
うん、
まあそういう
甘くてフルーティー
なイメージ。だってふわっと香った感じはすごいフルーティーなお酒のイメージがあったから、
うん
うん、まあほらいろいろ今まで飲んでるからやけど、うん、あ、こういう香りするやつってこんな味なんかなみたいな、
もう
変なイメージが
ついてる。早くその辺の固定概念捨てなさいよ。
捨ててるけど、
やっぱ今までから飲むまでわからへんよ。
そう。だけど本当になんか、うん、結構がっつりほんまにくるっと変わるぐらい。
なるほどね。
あ、この香りでこの味なんやっていうか。
なるほどなるほど。
印象が全然、
うん、
あの、まあ、それこそあの、この固定概念捨てなあかん酒かな、
うん、
ガツンと変わる酒やなっていう気がする。
だってツンと香る酒、
変わる
酒、ああなるほどな、香りと味と、ね、
この香りでこの味ってあんまり
印象つかへんな、
うん、だってサイダー系でリンゴ系ですっきり美味しい系かと思いきや苦いっていう、
うん、でもさらっと飲むとねそこまで苦さ感じひんのよ。
だからそのワンパンチだけやから、
うん、あの多分すごい集中して飲むからその苦味っていうのがものすごいブローを打ってくるっていうところあるねんけど、
うん、
ささっと飲んでしまうとすごいね、爽やかで、で、あの香る酒っていうイメージやな、
うん、
ほら香りと味ってすごい綿密に繋がってるやんか、
うん、
そしたら飲んだ時にやっぱりそのリンゴ系の香りが鼻に抜けたりするんだよねこの酒、
うんうん
うん、せやし、まあ、その苦さっていうのを感じるまでに、先に鼻の方にふっと行って、ああ、なんて華やかな酒なんや、みたいな、印象がつくんじゃないかなって思う。
だから、飲んだ時にまさかが来る。
うん。で、空気含むと、乳酸系の味はするね。
ほう。
うん。酸がやっぱりそんだけ強いねな。っていうのが今の印象かな。ヨーグル駄菓子の、
うん
うん、乳酸っぽい味するやん、あれ
あれ
いや、あれまんまの味じゃないで、
うんうんうん、
あれまんまの味、ああいう風味、
うん、
を感じられたかなって思う、
うん、
うんとか、あとはほらバニラの入ったヨーグルトってあるやん、
バニラヨーグルト、
うん、三連のやつ
三連のやつ、
ああいうちょっと癖のある乳酸系の味ってあるやん、
うん、
ああいうの食べるとね、そういう系の味わいがしたかなって思った。うん、
さっきさ、
うん、
辛口感、
うん、
って言うたけど、
うん、
私結構あ辛いなって
あ思った
思ったんやけどな。
うん、あ、そうか。
でもそれ感じてんのも結局このさっきの、うん、さっきと一緒、
うん、
苦味とかのアルコール感じるあのタイミング、
ああなるほど、それわかるわかる、
うん、あ辛い、
うん、
でもストンってなくなる、だから、
うん、
余韻的なもので言ったら辛口感はそこまでないんやけど、
うん、
飲んでて全部あ辛いってお酒じゃないけど、
うん、
そこで辛口感は
あのね、これやったら多分あの日本酒道12とは書いてんねんけど7ぐらいで言うても、あそんなもんかって僕は思うと思うわ。
最近さ、
うん、
日本酒でもそうやけど辛口が分からん
、うん、
辛口のお酒でもうまいもんはうまいし、甘み感じるやつは甘み感じるし、
いやまあまあそれはあくまで目安として捉えといたらいいし、うん、この辺の数値としてはね、
まあ自分がねその好きな度合いとかもあるから、
うん、だから例えばアルコール度数で言うてもそんな高いけど感じひんよねとか、
うん、
低いけどあアルコール感じるよなっていう酒もあったりするけど、 それは必ずその 15% はこの一升瓶の中の 15% はアルコールやっていう話だし、
うんうん、
で精米部合も米はこんだけ削ったんで、それは絶対的な数値で、日本酒に関してもせやけど、それはちゃんと測定して出したのからね、酸度に関してもせやし、
うん、
やけど自分がどう感じるかはまた別の話やから、
別やね、
うん、はい、
あれが怖いなと思う最近、そのほら アルコールきついのとかさ、
うん、
辛口も昔どっちかやったら苦手やったんやけど、うん、飲めるようになってくると、
うん、
辛口って私のイメージ、うん、結構スイスイ飲めるのね、
うん、口のそうなんかな、
あ私なんかねキレがあるから、
かるかる、うん、
あの、
うんうん、
このずっと口にもったり残らへん、うんうん、結構飲んじゃうから、
うんうん、
最近思うのが、
うん、
辛口、
うん
とか、
うん、
綺麗のある酒は、
うん、
飲みすぎる。
なるほどね。
でそれで、
うんうん、
たまにうっかりあるやん17とかのアルコール度数の、うん、飲みやすいやつ、
うん、
飲んだ後、
うん、
足やばい
倒れる
あの座ってさ飲んでると、
うん、
立った時に
そうや、
ね、おお
そ, それはある
おお思ったより来てたってなる。
そうだよね
そう最近若干それが怖いなと思うようになってきた、う
ん、あその辺もコントロールできるようになってください。
一応してるんやけどね
はい。じゃあ、 あの森酒造場さんの話入っていきます。
はい。
創業は明治28年1895年になります。
意外と新しい。
新しくないかな、明治やしな。
いやもうじゃないけど最近ほら、うん、江戸とかが多くてさ、明治ってあ新しいねって思っちゃう
かな。でもあの天明とかも37年だぜ。
そうね、
うん、放水酒造高垣は大正だぜ。
そうやねそうやねそうやね
はい。まあちょっと戻りましょう。
はい、
はい、明治28年でございます、
うん、
まあ1000年けどやね、
うん、
酒造業自体は合資会社として江戸期からされてたっていうところなん
だ、ね、なんかそういう最近パターン多いなあの記録が残ってないからここになってるとかもあるし、
うん、ああそうやね
っていうことあの、
うん、
本当はもっとやったはるけどみたいな。そ
うそう創業年とやってたっていう経緯に対して違うよねっていうやつやな。
うん、なんか今若干あそっちパターンかなと思ったらやっぱ当たった。
うん、そうそうそう。酒自体はその江戸の頃から作られてはったんやけどね、うんうん、明治期に入って共に酒造業合資としてねされてたっていう多くの酒蔵さんが廃業となる中、
うんうんうん、
明治28年に独立されたっていうところ、
ね、独立っていうこと
なんだね。うん、そうそう。そのためにね会社としての創業年は28年になりますというところです、うんうんうん、
なるほどね。
はい。創業者の名前は森幸吉なんかな、吉吉なんかな、幸吉やと思うんだけどね。幸っていう字に、
うんうん、
あの大吉の吉ね。
うん、
当時は小松屋の屋号で創業を開始されて、
ほう、
清酒菊の露焼酎千滴の銘で酒を販売されてたっていうところになります。
焼酎もしたはってね。
そうそうそう、今でもしたはんで焼酎は。
うん、
うん、で昭和30年に蔵の法人化されてね、社名を森酒造、うん、そして酒の銘柄を飛蘭として現在につながっている、
うんうんうん、
ちょっと飛蘭のになったタイミングが30年かどうかっていうのはちょっと微妙なとこやってんけどね。
ああ、まあしっかりしわらびきれんかった
というか、いやーちょっと追い切れへんなとこ、
追い切れへんなところ、
ね、うん、というとこね。ただまあ、 あの現在ではその森酒造として、そして酒名を飛蘭としてあの、うん、お酒を出されてるっていうところになるんだよね。まあこの飛蘭っていうこのお酒の名前の話になってくるんやけど、うん、そう
よ、難しい感じ
ね。蘭っていう字が難しいよね。飛ぶ蘭、この蘭っていうのは、うん、あれ仏教を広めた親鸞、
親鸞の蘭やな、
うん、そうそうそうそう、うんうん、なんやけど、この蘭っていうのはどういう意味なんかって言うたら、
うん、
じゃねえな、先にちょっとあのいろいろと話さないかんところがあってね、うん、まあこの飛蘭というお酒の由来なんやけどね、
うん、
森酒造のある平戸っていう土地がある、
ほう、
土地の名前なんやけどね、
うん、
そこがまあ由来になってるんやけど、
平戸、
そうそうそうそう、
うんうん、
室町期の頃になるんやけどね、
ほう、
当時ヨーロッパでは大航海時代と呼ばれてて、アメリカ大陸を発見したりとか、アジア圏にも船で到達してたっていう風な時代になるんだよね。
お
う、うん、そんな時代に日本の平戸にたどり着いた航海士たちが平戸をフィランドっていう風に呼ぶようになったんだよね。
うん、
うん、
あそうか、長崎か。
そうそう、
長崎の出島とかあの辺だ。
うーん、そっちじゃない。
あ、じゃない
の。ね、長崎の左の端っこの方になんかちょろりんと半島みたいになってるとこあるでしょ。
うんうんうん、うん、
そこ平戸。
そうなんや。
うん。そうそうそう。まあそこを、フィラドを、海外の人が発音したら、フィランドになったのね。フィラド。
言いにくいね。そうそうそう、確かにね。うん。はい、
っていう風になって、現在の森酒造ではフィランドっていう名前の白ワインのような日本酒も作っておられるっていうところなんだけどね。で、まあ、フィランの話に戻るんやけど、
うん、
フィランドと呼ばれるさらに昔、まあ古代の頃になるんかな。フィラドという土地は、フィラン島、フィラン島っていう風に、フィラン島。
ちょぼっと出てるとこ
が。そうそうそう。
なるほどね。
うん。まあ今でもフィラド島とか平戸島とかいう風に呼ばれてるんだけどね、うん、その時はヒラン島っていう風に呼ばれてたんだよね、うん、これはランっていう神鳥、神の鳥やね、
ほうほう、
神さんの鳥が飛び立つ姿に似てるところからヒラン島っていう風に呼ばれててね、そっから名付けられたお酒になるんだよね、うん、
神様の
鳥、
鳥の名前が飛び立つ、
まあ
そうそう、ヒラン。
ヒラン。まあ、神様の鳥っていうか、まあ、精霊みたいなもんなんやけどね、印象としては。うん。ちなみに、ランという鳥は、鳳凰が都市を経た姿っていうふうに言われてたりとかね。うん。で、オスはラン、メスはワ。
ワ？
ワ。和国のワ。
あ、和風のワ。ヤマトの。
そうそうそうそう。ヤマトのワ。乃木の口。
口？
ん？
口じゃないでし
ょ。乃木の口だろ。和風の和や。
これ？
うんうんうん。
口やったっけ？
乃木辺に口。
人弁。
乃木辺に口。
乃木。
乃木。乃木
の口。あ、普通の和？
普通の和。そう。
一生懸命めっちゃ難しいの変な考えてた、うん。
そのだから。ランはオスで、ワはメスで同じ種類の鳥っていう感じね。身長やね。って言われてるそうで、見た目は南米に生息するケツァールっていう風な鳥に似てるっていう風に言われてるんだよね。
ケツァール不思議な鳥の名前が出てき
たよ。かなり綺麗な鳥だったよ。
あ、そうなの。
今、あなたには見せる。こいつ。
あ、すごい綺麗、
うん、緑を基調としたエメラルドグリーンと緑を基調として腹は赤っていうね、
うん
うん、こういう鳥がおって、まあこのケツァルっていうのはアステカの神の一中であるケツァルコアトルの使いっていうふうに言われたりするんだよね。
ほう。
で、まあそんなヒランに込められた願いっていうのは、つながる酒造り、この先のつなぎっていうのは継続の族ね、
うん、
だからじゃあ継続の継ね、糸辺に米書いてキュッキュッってやつ
ちっちゃい、
うん、でつながるの二つ目の綱っていう字は絆っていう字ね、
うん、
竹作りっていうのをテーマにされてて、ここの、 すぐ近くにお寺さんがあってね、それの麓から湧き出る名水と地元のお米っていうのに支えられて平戸を醸す酒造りっていうのを続いていってるっていう風な言われてるんだよ、うん、でそのつなぎつながる酒造りっていうのは時代をつなぐ、平戸で培った酒造りを次世代へ継承し長きにわたる地域貢献を行っていくと、で人とつながるふるさとと平戸の米水を原料としてそこに暮らす人々とつながることで真の地酒を醸す酒蔵、そして地元に愛される企業へと成長していくっていう風におっしゃってるんだよね。
かっこいいな、
うん、まあそういう酒蔵さんで、
うん、
まあすごくそう体現されてるようなお酒かなっていう風に思うんやけど、うん、やっぱりベーシックラインナップ飲みたかったなって。
そう、私も今これ飲んでて俗を、
いや、賊とかそんなんじゃない。ブラックジャックじゃないのを飲みたかった。
あ、そう、ブラックジャックもそうか、特殊か。
そう、そうなんよ。うん。
そうだね、ブラックジャック
やな。いや、ほんまに、いや、これ、僕はね、もう出会った酒を飲むっていうような、
そうね、
心情のもとやってるからあれやねんけどね。今回、僕がよく行ってる酒屋さんのうちの一軒がね、
うん、
この酒を初めて、ヒランを初めて仕入れられたんが、ブラックジャックやったっていう。うん、
ところやったね、まさかそっから仕入れやったのね。
そうそうそう、やったから、あ残念やなって喋りながら、残念やけど、まあ平んやし、初めて見るし、
飲みたいし、
初めて飲むし、これはもうその前に勧められたのが日々とかね、
うん、
あの写楽の藍山っていうお米のね、
うん、
あ今まで出してへんだお米で写楽作ったよとか言って言われたんやけど、いやーここは平んでっつって
あー常温になったら酸っぱい、
あーやっぱ酸で上がってきたか、
すごい酸っぱい、
じゃあこれは
今あのね
缶つけてるけど、うん、
苦味がそこまでインパクトきつくなくなって、
うん、
あ、うん、酸っぱい
そっか、
あのただ、
うん、
この前の、
うん、
UFO、
うんうん、
ほど、
うん、
あ酸っぱい無理っていうまではいかん、
あなるほど、うん、
結局この酸っぱい中に旨味があるから、
うん、昨日と比べてはそういう、
でもこっちの方がだから苦味とか思ったら、
うん、
こっちの方が飲みやすいかな。
ああ、なるほどなるほど。
私はね、
うん、
いや、まあ、でも好みかもしれん。
分かる分かる。いやだからその好みってとこもういいよ別に言わなくて、う
ん、けど私は飲みやすい、
うんうん、なるほど。
あ、そやこれ肝でやって今思った、
肝とっぽさ出てきた、
この
あったかな、
まあまあ常温、
うん、よし
だけど、
うん、
ほんとこれ飲み口で変わるな。
温度で変わる？
温度で変わるね。
うん。はい、じゃあ噛んできました。36度でございます。気泡が出てきたかな。よいしょ、これしよう。
気泡出てきた。
うん。じゃあ香りからいきます。すっげえカタカタ言うね。
ごめん、私めっちゃ書いてるじゃ
ん。うん。あの、酸が感じられるのかな、
うん、
でもそこまでむちゃくちゃ強いわけでもないし、フルーティーさっていうのもそこまで感じられへんかな、あったかな
と。じゃあ、
うん、
最初に感じてたさ、リンゴ系とかサイダー系とかはあんまりない、
う
ん、
まあ香りグラスじゃないからね。
あ、でも、
うん、
そうね、
うん、
なんかさ、
うん、
缶にしたから見えるんかもやけど、
うん、
若干トロッとしてない、
うーん、
お水、見た目のお水が、
まあこんなもんなんちゃう、そんなもんなんちゃう、
そんなもんやったんかな、
うん、そんなもんやと思う、うん、じゃあ味いくよ、
うん、香りそこまで感じてやな、
あーすげえ、サイダーって言ってたけどラムネやなこれ、あーうまっ、あー酸はない、そこまで強くない、
ちょっと待ってよ、
うん、で、もっちゃり感出たかな、
ラムネ系、
うん、
もう やっぱりそのトロッとしたように見えるのがそこやったのかな、
もっちゃり感あるな、あの多分10日の話だと思うんだけど、これもめちゃくちゃうまいで、辛いけど、
辛い、
うん、うん、辛い、
あでも酸もない、
うん、酸そこまで感じひんよな、
うん、
で
これこっちの方がうまいんじゃね、
おいしいって言って、
で甘み出てきた
お米の甘みやなこれは、
うん、
うん、
めっちゃおいしい甘みがある、
そうやね、でもそこまであの大引くような甘みじゃなくて、一瞬ふわっとふわっと華やぐような
甘み、うん、そうそう、だからうまい、うまい甘み
があって、であの苦味も多少あんねんけど、
あ全然感じないそこまで、
せやね、冷たい時よりは感じひんし、
うん、
ちょっとインパクトとしてあるかなっていう程度、インパクトじゃないな、添え物ぐらいのイメージかな、
うん、あのバランス取ってる感じの、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、うん、でまあ最後は渋いな渋いねんけど、それもそこまで突出して出てるわけじゃないし、いやー、やっぱり夏だけは缶いけるよ
なんか冬の方が缶ってイメージあるけどね、
うん、
熱缶とかどうしても冬で鍋っていうイメージがあるけど、
うせやね、すっごい辛口感はこの喉に かかるような辛口感って言ったらいいのかな、カッとくるような、
うん、
は強いんやけど、そやな、甘さも開いて鼻ぐような言うたらいいのかな、広がるような甘さと、うん、やっぱりスッキリ感っていうのが強いから、
うん、
そこまで甘さが続かへんのよね、
うん、
さらっと流れるようなところはあんねんけど、やっぱりそのもっちゃり感っていうのがあるから多少残るかなっていうところ、
うん、
甘さで言うたら、せやね、むちゃくちゃうまいね。
うん、私珍しくこれ缶の方が好きかもしれない。
なあ、缶うまいなこれ
で、
うん、
難しいとこなんやけどな、
うん、
この酸味的なとこがどうしても苦手っていうのもあるんやけど、
うん、
私の中で今ランク的には缶、
うん、
常温冷やかな、
うん、あ、冷たければ冷たいほどっていうところか、
ちょっとあんまり、あの
いまいち感が、
いまいちというか、あの苦味のインパクトがちょっとやっぱきつかったかな。
せやな、苦かったよな、
うん、
ただそれ集中して飲んでるか飲んでへんかの差っていうのもあったりするし、
まあ、あると思うし、
あのクイッと飲んだら多分さらっと流れるような酒やと思うんだよ、これは。
それはそれで美味しいんやけど、
うんうん、
このすごい旨味が広がる感じとか、
うん、
その全体的なバランス的なとこ、
うんうんうん、
トゲを感じひんのは、
うん、
常温が美味しかって、
うん、
そっからさらに開いてんのが缶な気がする、
うん、僕これ今あの缶のやつ飲んでね、人肌感の飲んで、
うん、
しばらく経ってから思ったのはスパイシー感があるよね、
あっていうイメージ
が出てきたんだよ。そのなんならカレー食った後のスパイシーカレー食った後のようなスパイシー感みたいな、酒日本酒の中にもスパイシーっていうあれあんねんで、
あ、実は聞いたことはあるけど、うん、私はそこ今感じひんかったかな。
その口の中に残ってるやつっていうか残後味やな、
うん、
とあの空気とこう含んで喋ってる中で、あーすげえスパイシーやなみたいな、
うん
うん、ところはあったりした、うん、
あ、やっぱプチプチしてんだよ。
あ、気をついてる。でも火入れやで、
ほら飲み終わった後の器にプツプツプツプツ気泡残ってる。
なんかな、気泡なんかようわからん。
え、気泡じゃなかったこれ何よ。
なんだろうね、うん、まあいいや、はい、
いや木元だけどこれは
いけるね、
飲める。
最近の木元って割とね、そういうその酸に特化したような木元じゃなくなってきてる、じゃなくなってきてるって言い方おかしいな、そうじゃない木元もめっちゃあるんよ、
うん
うん、前回飲んだ UFO とかはさ、もうキモトキモトしたキモトやったけどな、
うん、そう、若干だから、うんうん、この UFO のキモトの後の多、うん、いキモトやったからちょっとすっごい実は警戒はしてた。あ、またキモトと思ってたけど、
いやけどいけるやろこれは。
これは美味しい、
うん、
だからこそ、
うん、
ノーマルヒランをどっかで手に入れてきてください。
うん、深海さんが送ってくれるはずや。
そういうこと言わない。
はい、
そういうこと言わない。
はい、じゃあちょっと最後のトピックスいきまーす、
はい、
時間もなくなってきたんで、というわけで何でしょう、何でしょう、何でしょう、
何、ブラックジャック、
はい、ブラックジャックいきましょう。
そっち行くんか。そっち行くんか、
うん、そっち行きましょう、
はい、
ブラックジャックって知ってる、知ってる、
昔のアニメ、
うん、そうそうそうそう、医師免許を持ってへんね、顔に継ぎはぎのある、うん、そうそうそうそう、うん、あの闇医者、
闇医者、
うん、ではなくてね、
あ、じゃないの、やっぱそっちじゃないんやろ。だってそれで行っていいんかなってちょっと思った。
あっちょんぶりけじゃない方ね、うん、はい、まあポーカーと並ぶ有名なカードゲームの一種だね。
ああそっちな、ブラックジャック、
うん、いや普通にそっちやろ、21って書いてんねんもん。
あ、そうね、
21や、うん、え意味分かってる。
いや分かってるよ、やったよ、好きやったよ、うん、どっちかっていうと。
ああそうか、まあ配られたカードの合計21に近い方は勝ちっていう風なカードゲームだよね、うんうん、じゃ あ, その起源となった国って分かる、普通に答えてくれたらいいんだけど。
イギリス。
おお、近いね、意外とアメリカって言うと思ってた僕、うん、
いやなんかすごい変な感じやけど、
うん、
あの王室ってイメージがあって。
ああ、そうなの。
まあまあ多分あのトランプのあれかな。
なるほどね。まあ実はフランスなんだよね。
あ、フランス全然違うやん。
いや、アメリカって言うと思ってたから僕は。
ああ。
うん。だからヨーロッパ行ったからあ近いなと思って。
なんか今すごいそっち系なイメージやった。
う
ん、
まあ、あの綺麗になった国はフランスで1780年に誕生したっていうふうに言われてるんだよね、
うんうん、
当時のフランスではブラックジャックではなく、
うん、
バンテアンっていうふうに呼ばれてたんだ。
ほう、
うん、このバンテアンって何やねんって言ったら21っていう意味なんだよね。
あ、なるほどね、
うん、その21になれば勝ちよっていうような意味の21っていうところがあってね。まあしかしまああの18世紀にフランスでギャンブルが禁止されたっていうところがあって、
うん、
その後そのあのブラックジャックバンテアンのゲームとしての発展っていうのは全然なかったんやけど、うん、アメリカ大陸の開拓の際に移住したフランス人がバンテアンをアメリカで広めたっていうところによって徐々に普及していったっていうようなことを言われてるんだよね。うん、まあ普及していったとはいえアメリカ大陸でもギャンブル自体はほぼ全ての州で禁止されてたっていうところがあるんやけど、
うん、
開拓時代の少なかった娯楽の中でギャンブルは禁止されててもまあ多く広まるっていうのは
まあまあそりゃそうだろうね。
さもありなんていうところやな。まあ刺激やからなああいうのは、うんうん、でまあ1931年アメリカのネバダ州でギャンブルが合法化されました。このネバダっていうのはね、うんうんうん、ラスベガスのある州
なんだよね。うんうんうん、そうや
ん
な。
うん。で、その頃はまだ21っていうふうに呼ばれてたんやけどね。
うん。
うん、じゃあブラックジャックはどこ行ったっつうことやな。
そうやん、どっから来たんやんね。
ブラックジャックのブラックって何やと思う？
あー、考えたことない。
やろ？
うん。
じゃあ今考えてみて。
ブラックジャックそういうもんみたいに思ってた。
ジャックっていうのはさっきジャック考えようか。
11？
そう、11。じゃあブラックは？
キング？
え？
あれ？
トランプを思い浮かべてよ。
ジョーカー？
なんでや。黒と赤やろ。
うん。
ブラックは？黒やね。
黒やね。
うん。
あ、もう普通にシンプルでよかった。
そうそうそう。いや、もっとシンプルにいこう。僕、そんな、君をはめようという気はいっぱいあるけど。
だからよ。警戒しすぎたよ。
あ、それを逆手にとってね、シンプルではめるっていう、うん、手法ね。
ムカつくわ。
じゃあまあ、ブラックジャックどっから来てんやっていう話やねんけど、うん、まあ、集客のために、
うん、
各カジノハウスでね、魅力的なボーナスっていうのを提供してたんだよね。
まあまあそうだよね、うん、うちでやってもうたらこんないいのがあるよみたいな。
そうだね。その中のあるカジノハウスがスペードのエースと黒いジャック、まあスペードと、
うん、
スペードまたはクラブの
11
で上がった人、
うん、
だからスペードのエースと黒のジャックで上がった、21で上がった人、
うん、
には10倍のボーナスを提供したっていうところがあってね。
うん、
そっから黒いジャックで上がったやつがすげえみたいなんで、
ブラックジャック、
その通り、
なるほどね
っていう風なんがニックネームとして付けられたっていうのが提供、あの定着したっていう風な。
あ、もうだから彼はブラックジャックなんだみたいな。
そう、あいつはブラックジャックで上がれよったぜっつって、スペードのエースと黒いジャックで上がれよったぜっつってブラックジャックみたいなところから、あの、このブラックジャックっていう風な名前っていうのがついたっていうところなんだよ
ね。なるほどね。
うん。結構昔からあるゲームではあるんやけど、うん、またこのブラックジャックっていう風な名前で定着してんのは、
うん、
100年は経ってないっていう風なことになってくるんだよね。だって1780年、だから200年以上前に作られたゲームの名前が変わったのが100年経ってへんっていうところだね。
ああ、そっか、ゲーム自体の歴史はあるけども、
そう
そのブラックジャックっていう名前で普及したのはそんなに、
うん、そうだからずっと21って言われたんだよね、日本語で言うたら、
うん、
あのフランス語で言ったらバンテアン、
うん、
発音を知らんで、英語で言うたら、あの、21っていう風に言われたんが、あの、その頃、その、開拓時代の1931年にブラックジャックっていう風に、うん、1931年より後にブラックジャックっていう風に言われるようになったっていうところやから。
うん、
うん。で、まあ、このお酒に対して、関しても、その21って真ん中にデデーンと書かれてるのは、これはブラックジャック11と、スペードのエースと、おそらくスペードの11、うん、ジャック、もしくはあのクラブのジャックで作られた21っていうのを表してるんじゃないかなと、うん、そのためにあの金色のゴージャスなラベルになってるんじゃないかなっていうふうなところです な、うん、じゃなかったらこんなゴージャスなラベルにせんだろ。
めちゃゴージャスよね、
うん、
なんか一見ワインのラベルでもいけそうな感じの、
ね、僕も一瞬ねあのこれが酒屋さんに並んでる時これ何みたいな、
うん、
日本酒みたいな感じで、うん、お店の上で聞いてて、うん、そしたらあの最近ヒラン仕入れてんって言われてね、
うん、
あマジでヒラこれヒランヒランみたいなところで煮込まれないのと思いながらあのヒラン買ってきたよっていうようなお酒なんだよね、
うん、はい、調べてんのかな、
うん、
このラベルに書いてるさ、
う
ん、1550
ISSO 1895年から2017
ISSO かここで見たらさ5に見えんのよ。これ何の年号って思ってて
ISSO
か、
はい、
5に見えへん
見える見える
見えるやろ
見える見える。
えてか5やろ。
え ISSO じゃないのこれ。
だって1895の5と一緒やで。
ほんまよ。ね、だから1550年に酒造り始めたんじゃん。
初めて。
で、1895年に独立して。
ほんまに？ちょっと待って。適当なこと言わんとこ。
何？
一番若いの1895年。
1895年は創業時の明治28年よ。
やっぱそうやな。
うん。だから1550年から酒造りしてんじゃない？
江戸時代。そういうことか。
うん。江戸時代うまいやわ。でも
500
え、ちょっと待って分からへん。そこまで1550年。あ、違うな。その年代やったら多分あのフィランドって呼ばれ始めたとしちゃう。
西暦による、
多分室町期やと思う。
平年、何これ。天文、
うん、多分だから室町の頃やと思うね。いやもう一つ前か、いや大航海時代の
辺や。室町幕府足利義晴、
うん、うん、せやろな、
うん。
で2017年がブラックジャック作られたぐらいの年じゃん。
なるほどね、
うん、やったらつながるでしょ。
うん、つながった。
だからフィランド創業、
うん、
ブラックジャック、
あ
じゃないかなって思った。
調べてなかったけど予測、
うん、僕だって ISSO やと思ってたもん。
いやどこ違うやろ。違うやろ。
あ、2017年に撮ってんやと思って。
いや、酒のラベルに ISSO 書く？
書かへんかな。初めて見たけど。
そうやろ。
おここ ISSO まで書いてんねや。
へ
えと思った。
違う。まあでも多分そうやろね。あの、うん、作り出した時と。
ISSO ってみんな知ってるのかな。
なかなか。
あ、そうなのかな。
ないんじゃない。
あの工場の。
そうそうそう。
うん、もう私も安全管理やったかなあれ。
うん。
うん、そんな感じやな。詳しくは知らんけど。
なんか私時覚えたけど忘れちゃった。
うん。1500やったら多分フィランドって呼ばれた頃やと思う。
うん、正しい情報、
はい、知らね
え。ちゃう。
うん、
何返してください。
何を。
え、だって総合フォローしてるんでしょ。
ああ、
教えてください、
うん、聞かへんのちゃう。
嘘やん、
うん、聞かへんやろ。
もし聞いておられたら教えてください、
うん、新海さん
気になった、
うん、まあいいんじゃない？
はい。
はい。
というところで。 おしまいでございますか。
僕はいっぱい喋ったよ。
そうだね、
うん、
うん、
美味しかった。
美味しい。
いや思った以上に美味しかった。いや、でやっぱりこのヒランのベーシックラインナップが
飲みたいね。
飲みたくなるね。これこれやったら絶対うまいやろなって思うもんな。
うん、
うん、ちなみに木本作りも最近始めたらしいで。
あ、そうなんや、
うん、
へえ、飲みたい。
うん、飲んだよ木本
じゃなくて、
あ、あのベーシックラインナップ、
うん、ヒラン飲みたい。
売ってねえよはい、終わってください、
はい、じゃあ、はい、終わっておきましょうか。はい、最後までお付き合いありがとうございました。 Twitter やっております。酒の音で検索してください。放送外のお酒や日常もつぶやいていますので、ポチッとフォローお願いします。遊ばないように、トトロで遊ばないようにこの放送のご意見やご感想などたくさんお待ちしております。聞いてくださっている感想も嬉しいですし、この酒美味しいよ、このオクラさん情報やお酒知りたい、またはあのヒランここで売ってたでみたいな、
京都限定で、
まあ、ギリ大阪、あ、
奈良も行ける、
奈良も行ける、
滋賀も行ける、
行ける、まあ、どっかで売ってるとこあればまああのほら売ってるお店分かったらネットで買うとかも、
それやったら普通に仕入れる。
あ、そうだね、直接、
うん、僕は直接買いに行く。
そうだね、
クラマで買いに行く
長崎行く、
うん、あ、行ってきて
行く機会があれば、まあ、行く機会あったら買うてきてってなるよな。
ヒラン島行ってきて
端っこだな、遠いな、
はい、
まあ機会があればぜひ行かせていただこうと思います、
うん、
はい、また LINE の公式アカウントもあります。 LINE アカウントは Twitter のプロフ欄にリンクありますので、そちらから登録の方お願いします。メールアドレスもあります。酒ノート2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です。 Twitter、LINE、メールいろいろありますので、メッセージお待ちしております。というところで今回の放送はおしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。